今日は石井敏郎西宮市長をお迎えしました。市長、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
梅雨明け近畿はまだですけれども、ものすごい雨が降っておりますね。
いや、これね、本当にこの雨というのはね、はい、この台風ではないにせよ、まあ、それにまつわる温帯低気圧ですけれども、うん、まあ、市の情報や気象情報にまあしっかりとアンテナ張っていただいて、うん、まあ、そしてまあ市も万全の体制を期すように頑張っておりますけれども、はい、まあ、それぞれまあ自助というようなこととこの両輪でありますので、うん、まあ、しっかりまあご自分のお住まいの地域の環境などなどを勘案しながらですね、
はい、
まあその心構えしておいていただければと思います。
そうですね、
はい、
市のホームページなども、それからテレビの D ボタンを押して情報を得ていただくことも大切なんで、
それと桜 FM もね、
桜 FM です、そうです、はい、はい、情報にはくれぐれもご注意くださいますようにお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日はですね、はい、市議会定例会におきまして、先月行われました市長の所信表明についてお伺いしたいと思います。
はい、本会議場で初めて喋りましたけどね、
はい、
まあ、なかなかね、
はい、
ちょっと緊張するかなと思いましたけども、ちょっと緊張しました。
ちょっと緊張しました、あの思ったぐらいの緊張だったんですか。
まあ、思ったよりちょっと緊張しましたね。
そうですか、
はい、まあ、なんというかね、シャキッとしますね、それだけね。
そうですよね、はい、もう船出というそういう瞬間かと思われます。
はい、はい、
その所信表明では公約として3つの政策の柱にまとめてお話をされていたんですけれども、
はいはい、
まず1つ目に挙げられていました市役所改革についてお聞きしたいと思います。
はい、市役所改革についてもお話しするんですけども、
はい、
3つの政策をお話しする前に、はい、大きなこの、まあ、大前提としてですね、姿勢ですよね、
はい、
まあ、それはオープン西宮と言って、うん、選挙で言わせていただいてこの先もと思っておるんですけれども、はい、要は組織化されないような声に耳を傾けると、
はい、
まあ、つまり例えばですね、もちろん医師会さんも結構ですし、その不動産の業界の皆さんも結構です。プロフェッショナルな声を届けてもらうと。ただ一方で、まあ、普通の患者さんであるとか、
はい、
不動産を買う消費者であるとか、うん、そういう人たちってね、なかなかその声として組織化されないじゃないですか。
ああ、そうですね。
でもそういうような、まあ、一人一人の声にも耳を傾けて、うん、まあ、全ての西宮市民とそしてそのプロフェッショナルな声も合わせて、
はい、
そうした姿勢をやっていきたいというようなことをまず申し上げたと、
はい、
その上で3つの柱があって、
1
つ目が市役所改革という、そういうことですね。
そうですね、
はい
はい、
でこの市役所改革というのはですね、まあ今まで前の市長さんも市の内部の人から市長になったというわけではないけれども、
はい、
ただまあ市議会議員を長くやられた方だったんで、まあ、そういう意味ではまあ半分市の中の人だったと、
うん、
はい、で私自身は市役所というようなところで仕事するのはもうまさに初めてなんで、
はい、
外から来た、まあ、ある意味、まあ、昔はいたかもしれないけれども、ここ数十年ではまあ、初めての市長だと自負をしています。
うん、あ、はい、
でそういう意味ではね、何が悪いということを言うわけじゃないけれども、
はい、
ただやはり同じ空気感で仕事をしていると、もしかしたらここは変えるべきところが変わらないまま行っていたかもしれない。そういう意味でまず私自身が水面に投げられた石のようなものなわけですよ。
ええ、
そして、まあ、場合によったら普通にやるべきことでやってないことを新たにやりましょうということもあるかもしれないし、うん、30年間続いた事業で、なんというんでしょう、普通ならもうあるけじめをつけているものがですね、そこでスクラップしないままずるずると続いているものがあるかもしれない。それを改めて私が外から来たというようなことも含めて、うん、全部見直そうというのが、うん、まあ、大きな意味ですね、市役所改革の、
はい、まあ、客観的にという部分はあるんでしょうね。
そうですね、はい、
そして2つ目ですが、
はいはい、
子ども子育ての応援と子どもや大人の学びの支援についてということですよね。
これは文教住宅都市ですからね。
あ、そうですよね、
特にね、
はい、
子育ての世代を、
はい、
まあ、応援する待機児童ゼロというのは、これまた大きな政策です、
はい、
これに向けても頑張っていきますが、
はい、
で同時にですね、待機児童、子どもを保育園に入れる、幼稚園に入れる前のお母さんたちで、
はい、
孤独感を感じている人って多いわけですよね。
はい、
まあ、例えばですね、まあ、幼稚園に入れようと、まあ、じゃあ、0歳1歳2歳は自分で育てようと、うん、でまあ、これうちのね、うち子供4歳ですけど、
はい、
うちの嫁なんかよく言ってたんですけれども、うちの妻なんかよく言ってたんですけども、
はい、
まあ、あなたが帰ってくるまで私は今日うちの娘としか話しなかったと、 はい、数十時間ぶりに大人と話をしたみたいなことを言うわけですよ。でそういうシーンが多いわけですよね。でじゃあ移動児童館とか行くとね、はい、ほっとすると、で、まあ、同じような境遇にあるお母さんとそこで知り合いになれてと、で移動児童館、ね、これは正直な話、
はい、
行くまでね、移動児童館行く人いるのかなと思ったんですけど、うちの近くの高木公民館の移動児童館の話聞くと、
はい、
わっしゃーと50人ぐらい来ちゃうわけですよ。で何月何日の移動児童館ってなるとですね、
はい、
それは別に毎日の児童館があるのはベストだけど、まあ、しかしそうでなくても月に1回2回の移動児童館にわしゃーってあると、あ、これはねこういう授業をもっともっとやることによって、
で
それで単に移動児童館で子どもを遊ばせるということじゃなくて、
はいはい、
例えば助産師さんが一緒に来てくれて、どうですかと、お体あ何か変わりありませんかとか、まあ、いろんな相談を気軽にできるような体制が、もちろん西宮にはまあその児童館であったり、まあ子ども未来センターも含めていろいろありはするけれども、
はい、
ただやっぱりこうベビーカーをしてね歩ける距離って限られてるじゃないですか。
そうですね。
そういうようなところで、まあ、それがまあ一つの移動児童館というようなことなどが、
はい、
まあ、象徴的にその働くお母さんもにも寄り添うけれども、子育てをやっているお母さんにも地域に入っていってもっと寄り添いたいと、こういう感じですね。
ね、もう横のつながりもできることですごく心強いと思いますので ね、
そうなんですね、
はいはい、あと子ども食堂についてもお話をされてましたね、
はいはい、これね、子ども食堂ってね、
はい、
一番ものの始まりは、まあ、貧困家庭へのサポートみたいなので、うん、まあ、7、8年前に東京から始まったっていうのがストーリーなんですけど、
はい、
私の考えているのは、はい、そういう文脈ももちろん否定はしませんけど、それ以上に貧困とかじゃない、
うん、
そうじゃなくて忙しいお母さん でお母さんが帰ってくるまで、
うん、
夜の8時までお腹空かしてるとか、
はい、
スーパーの惣菜食べなさいって言われるようなのじゃなくて、うん、地域で、栄養のあるものを、まあ、そこで今日食べさせてもらうと、でそれだけじゃなくてそこには、まあ、大学生のお兄ちゃんが勉強してくれてとか教えてくれてとか、
はい、
あとは、まあ、地域のおじいちゃんおばあちゃんとなんかコミュニケーションしてみたいな、そういうような地域コミュニティの拠点として子ども食堂を、
はい、
まあ、サポートしていきたいというのが、はい、まあ、これ私の思いですね。
そうですね、はい、たくさんあるとより皆さんが利用できるってことですよね。
そうですね、
はいはい、あとも学びの支援ということで、
はいはい、
これはまあ学校教育、社会人教育にあると思うんですけれども、うん、
今日はね、
これ
について、はい、そういう意味ではね、あと私がここでもう一つ伝えたいのは、社会人教育ね、はい、今言っていただきましたけど、はい、これね、僕がねアメリカ留学してた時に感じたのは、
はい、
まあ、アメリカとかヨーロッパなどでよくあるのが、40、50でも新たな学びに入っていく人ってむちゃくちゃ多いわけですよ、
はい、
でつまりね、はい、新たな学び、日本って言ったら大学行くって言ったらもう18歳ないし19歳20歳、もう20代の若い人しか学生がいない、
はい、
でももう他の国行ったらね、別に学生はいくらでもいるわけですよ。なんであなたそんな今から勉強してるんだって言ったら、それをキャリアを積んでよりいいサラリーでいい仕事をしたいんだってあるわけです。じゃあ日本で、
はい、
ね、30歳でバリバリ働いてた女性が結婚して子供を産んだと、
うん、
で30歳から45歳まで仕事をせずに子供を一生懸命育てた、それは立派なことですよ、
うん、
じゃあしかし一方で45歳になって新たな職に就こうかと思ったら、
はい、
それは15年間社会の進化ってすごいですからね、
はい、
いやしかし、じゃあそうなると45歳で再び社会に戻ろうと思ったらつける仕事っていうのは限られるわけですよ。
そうですね。
そうではなくて、じゃあそこで、じゃあ45歳のもともと何かこう前向きな気持ちと、しっかりキャリアを積んでいたら、うん、別の人生のあった人が、
はい、
限られた職じゃなくて何かこう新たな学びをすることによって、まあ、ある意味こう社会のまあ第一線というんでしょうかね、うん、そういうスキルのある仕事につける可能性を、うん、まあ、サポートすると。例えばね、
はい、
まあ、ある自治体なんかでやってるのは社会福祉士の資格取ろうと思ったら専門学校行ったらですよ、
はい、
まあ、びっくりするような、まあ数十万、場合によっては100万以上の学費ですよ、実習があってとかですね、
はい、
でそれをまあまあ西宮がそこまで踏み込むかどうかは今からちょっとじっくり考えますけども、
はい、
例えばその学費の貸与であるとか一部支援であるとか、
はい、
例えばやりますと。 でそのことによって、まあ、まず経済的なハードルは乗り越えられると、うん、で、まあ、西宮の何らか の, この社会福祉の場にその方が活躍してくれるんだったら、まあ、そのこう、まあ、貸与の要件を緩和するとかですね、そのサポートの仕方いろいろあるわけです、
はい、
であとはまあ他の県なんかではあのインターネットのバナー広告の作り方の学校に、まあ、それもタダで開講して、
はい、
でそして卒業したら3ヶ月でおしまいよっていうんじゃなくてですね、その旅立つまではですねある程度 の, この仕事をそのいわゆる山積みたいなところがですね、
はい、
その学んだ3ヶ月学んだ女性に、うん、ある程度もこの仕事をつけてまでやってくれるというような事業があったり、いろいろあるわけですね。
あ、そうなんですね。
西宮でもそのまず先進的にやってるような事例や西宮らしいもの、うん、大学いっぱいありますから、
そうですよね、
そういうところとね、うん、あのかいろいろやる可能性はいくらでもあると思いますね。
はい、はい、これが社会人大人の教育という、
そうですね、
ことでいいんですかね、
はいはい
はい、そして3つ目のシニアもみんなも生き生きする優しい街づくりという項目なんですが、
はいはい、
あの先月お話しいただいた自転車マナーのこともおっしゃってたんですけれども、はいはい、私どうぞベンチという単語がとても気になった。
どうぞベンチ気になったでしょう。
どうぞベンチ、
これね娘に読んでいる絵本でどうぞの椅子っていうのがあるんですけど、知らないでしょう。まあそれはまたさておいてね、どうぞの椅子の話をしてもしょうがない。まあまあ面白い絵本なんですけど、
わ、は
い、
かりました、見ます。
でこれはまあそれと要するにどうぞ座ってくださいっていうベンチを街に、
はい、
まあ、置こうと、
うん、
これはね例えば今の時代ね、こうまあ高齢化してるのもありますよ。そして散歩してるとね、ちょっとこう腰掛けるところがあるとすごく助かると、
はい、
でこれはねただ単にちょっと助かるというだけじゃなくて、本当にこう、まあ、急なね体の異変があった時に、そこで椅子があったらちょっと座って休もうってなるんだけど、
はい、
椅子がなかったらねこう床の地面に座ろうと思わずに無理しちゃって、それでまあまあ、無理がたたっちゃう場合があると、でそういうようなこととか、
はい、
まああとはそもそも散歩しやすい街であったりとか、うん、そして、まあ、あとはちょっとした憩いの場所がね、
うん、
西宮の街というのは、まあ、道がなかなか狭いところもあるけれども、一方でそういう場所がとても少ないなというの声を聞いてそう思ったわけです、うん、
はい、
まあ、そしてそれを単に税金からやるんでなくてですね、例えば椅子1個、まあ、10万円のものから、まあ、20万円30万円のものありますけれども、はい、それを例えば企業とか個人から協賛してもらってですよ、
はい、
そして、ね、山田太郎みたいな感じ
で、あの像を送るって書けばいいですよね、
っていうような形にするとですね、あの市の財政も傷まないと。でそして街も優しく散歩しやすい街になる
そうですね、皆さんが外へ出てお話をして座って聞こえる場所、
そうなんですよ ね,
ですよね、
あ、今だからそうそう椅子を置ける場所を今ちょっとあのピックアップしてくださいっていう今段階ですけど、ね、
もうすでに動いているわけですね。
わ、はいはい、
かりました、はいはい、ありがとうございます、
はい、
そしてあの最後に市民の皆さんの関心が非常に高い県立西宮病院と西宮市立中央病院については、まあ、早期の統合を目指して取り組んでいくということですね。
はい、その方向で頑張りたいと思っておりますし、
はい、
井戸知事ともそういう話をしております、
うん、
まあ、ただこれは別に統合が目的なんじゃなくてね、
はい、
市民にとって、より良い医療環境をどう提供するかっていう話ですよ、
はい、
つまりね、
はい、
最近ねもうまあ、国策でもあるんだけど、あっちでもこっちでも大きな病院中規模の病院がガンガンと一つにくっついてるわけですよ。でそれはなんでかというと、
はいはい、
それはあの医局から医者を送ってもらう、まあ、大学側の意向もありますし、そしてこのさまざまな医療機器っていうのはもう何億とか高くなっちゃってね、
そうですね、
そのこう、そしていい機器の方がやっぱりそれなんかいろいろなもの見つかりやすいと、うん、でそうなった時に中規模小規模の病院だともうどでかい高い機械は買えないと、
はい、
でそうなるとそのさっきの医局の話とか、あとはまあこのそういう医療機器の問題とかで、うん、大きい病院でガーンと行くっていうのが一つの大きな流れになってますね、
はい、
でそういう中で西宮の中央病院、うん、これはまあまあ要するに200床今は弱で、それから県立病院の400、
はい、
まあ、そういう規模というのはある意味今となってしまったら中途半端になっちゃったわけですよね。
あ、大きいとこが多いですもんね。
そういう意味ではこの一つにドカーンというのは合理性のある話、うん、ただやはりね今病院の真横に住んでる人たちからするとちょっと遠くなるというような
の
があります。
はい、
そういう意味では、うん、あ、なんて言うんでしょう、全員にとって100点満点っていうようなことはこれはもう相当難しい、うん、 ただ、まあ、皆さんにとって、まあ、今よりよりベターになるなというふうに思ってもらえるように仕上げていかなきゃいけないですよね、
うん、そうですね、はいはい。まあ、これからの行く末をもう市民としては皆さん見守っていらっしゃると思いますので、はい、
見守るだけじゃなくて応援してください。
応援させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。はいはい。まだまだお聞きしたいことがあるんですけれども、ちょっと時間がこれぐらいで、
はい、
最後になんかラジオをお聞きの皆さんにメッセージがございましたらお願いいたします。
あの今も、ま、市民の声というようなコーナーからいろんなお声を寄せていただいてますけれども、はい、あの私も全部漏れなく見てます、うん、
はい。
でも、もちろんもっと投稿していただきやすいような形に、うん、あのま、バージョンを変えようとは思ってますけれども、
そうなんですね、
今でもですね、はい、ま、思ったことを送っていただければ、うん、私も目を通しますし、
はい、
できる改善はあのすぐにできるものはしていきたいと思ってますので、
うん、はい、
まあ、どんどんね、送っていただければと思います。
そうですね、はいはい、皆さんよろしくお願いいたします、はい。今日は石井市長をお迎えいたしまして、市長所信表明についてお話をいただきました。石井市長の所信表明はあの市政ニュース6月25日号に一部、概要として掲載されておりますが、市のホームページで全文が掲載されていますし、市議会のホームページでは録画映像がアップされていますので、ちょっと緊張されたという様子が、
はい、ちょっとねしてます、
してます、はい、ぜひ、皆さんご覧になってください、
はい。
石井市長、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。